高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話を続けましょう。少し裁判員の話から離れたお話のように聞こえるかもしれませんが、この間大変話題になったパソコンの誤認逮捕の事件がありますね。パソコンを遠隔操作した事件ということで、裁判員裁判とは直接には関わりがないように報道がされておりますけれども、私は深いところで実は大変問題がつながる要素があるというふうに思っています。どういうことか。サイバー犯罪の捜査に関する体制が弱いということが盛んに新聞で報道されています。テレビでも言われている。ネット捜査の在り方を見直す必要があると。ネット捜査の王道は発信源を確かめるということで、直ちに犯人検挙をすると、こういうやり方をしていたけれども、それがダメになったと。捜査の仕方は見直さなきゃならん、こんな議論がありますね。4都府県警で事件が起きた。警視庁で言えば、男性は容疑を認めたり否認したりまた認めたりと、さまざまな経過があって、自分自身犯罪を犯したという上申書も出している。その取り調べの中で自白を誘導していなかったかということが問題になって、容疑を認める供述を鵜呑みにしていなかったかなどということが議論されていると言われます。容疑を認める供述を鵜呑みにしていた。私に言わせればそれはとんでもない話のひっくり返しがあります。容疑を認めていないのにもかかわらず、容疑を認めるように強く誘導を図ったということ、誘導を図ったという事実、それがなぜなのかという分析が必要だ。こう言わなければいけない。上申書を出す。上申書というのは、捜査官がこう書けと言って書かせるものです。自分から進んで書くものではない。そんなことはパソコン誤認でなくても一般の事件でも常にそうです。私たちは弁護士ですから弁護経験を持ってますけれども、被疑者が上申書を書かせられる。当局が受け入れる文章しか書かせない。のことは当たり前のことです。もう当たり前すぎて何と言っていいかわからないくらい当たり前です。上申書が正当に作成されたかなどということを考えようなどと言っている議論そのものがもう笑い出したくなるぐらいおかしい。IP アドレスを過信したということ、裏付けが不十分だったのではないかということを警視庁は関心持っているというけれども、そもそも犯人をもう決めつけてしまえば、この人間が犯人だと決めつければ、その人間に思う通りの上申書を書かせることも、自白をさせることも、否認したらまたそれをねじ返すことも、何でもやるのが、それが捜査というものです。昔、鬼刑事と言われた人が、自分の目の前にいる被疑者が犯罪を犯していようが、犯罪を犯していなかろうが、自白調書を取ることができなければ一人前の警察官とは言えないと、刑事とは言えない、こう言ったという話を聞いたことがあります。犯罪を犯していようがいまいが、自白調書が取れなかったらば一人前の刑事ではないというのは恐ろしい言葉です。しかしそれが事実だということを、はしなくも今回のこのパソコン誤認逮捕事件は暴露したということです。そこに意味がある。決してネット捜査の在り方を見直すことが本質なのではない。神奈川県警では大学生が逮捕の前は否認していたけれども、逮捕の後には容疑を認めた、そういう上申書をここも出させられている。 逮捕の後に被疑者がどういう精神的な状況、環境に置かれるかということを想像してほしいと思います。そういう状況の中で思う通りの上申書を書かせるなどということは、それは神奈川県警にとっては朝飯前のことなのです。犯罪捜査というものが本当にそこで逮捕された被疑者の自分からの言葉、自発的な言葉として作られるものではないところで作り上げられてしまう。あの冤罪の構造、東電 OL でも足利事件でも富山の氷見事件でもどこでもある、あの冤罪を作り出す構造をこのパソコン事件でも警察はやっているという、まあ、つまりそれだけのことです。大阪府警のアニメ演出家の男性についても問題は同じ、三重県警の男性についても同じです。犯人だと決めつければどこまでも突っ走るのが捜査当局である。そして今回の事件の最大の問題は何かというと、真犯人が名乗り出たということです。遊んでくれてありがとうという、まあ、それ自体は本当に人を食った犯罪をもてあそぶ、そういう行動だと、行為だというふうに私も思いますけれども、しかしもっと大事なことは、もっと大事なことは、ここで自分が真犯人だと名乗らなかったならば、東京の男性も神奈川の大学生も大阪のアニメ演出家も三重県警の男性もみんなまだ犯人だと断定されていたに違いないんです。犯人が出てきたから、あんたたちはどうやら犯人ではないらしいっていうことになっただけなんです。そうするとこれまでパソコンには限らず、私が犯人だというふうに名乗らなかったならば、本当の犯人が名乗らなかったために、現在真犯人だとされてしまっている冤罪の被疑者とか被告人はきっとたくさんいるだろうというふうに私は思うということです。富山で起こった殺人事件の氷見事件というのがありますが、これは犯人とされて、なんと刑事裁判の判決の言い渡しまで行われて、刑務所にも入って、そして出てきたその後に犯人が現れたという、そういう冤罪事件が富山氷見事件でした。真犯人が出てこなければ、警察が犯人だと断定した人間が犯人になってしまうという構造、真犯人が名乗り出るという本当の偶然がなければ捜査がおかしいということが明らかにならないという、この日本の司法の構造、この病んで本当に腐りきった刑事司法の捜査のこの構造が正されないままに、この捜査や司法が正しいものだということを前提として行われているのが裁判員裁判です。裁判員裁判というのは、パソコン誤認逮捕に限らず刑事司法の現場が腐っている、その腐っている状況を隠蔽し、腐っている状況を正面から見ないで、そして他の方に目を向けて、そしてその腐った司法を擁護する側に国民を立たせようという、そういう狙いを持っている。パソコン誤認逮捕事件が教えるものというのは、現在の日本の司法の状況の根っこからの腐敗現象を隠し通そうという裁判員裁判のこの犯罪的な狙いを暴露するきっかけにもなっているというふうに思うのです。今日はここまでにしましょう。